使徒の働きの20章、17節から35節までをですね、今日は皆さんと共に見ていきたいと思います。ちょうど前回アイカを終わって、そしてエゼキエル書に本当だったらば入るわけだったんですけれども、この教会において私たちがこの中心にしているのが聖書通読の学びであります。ですから次の週に何からね、説教をするか、どの話を聞くかということがもう 100% 分かるわけなんですよね。聖書通読ですね、順番に一つずつ神様の言葉を見ているわけです。で、そのように必ずしもこのパウロはしていたとは思わないんですが、今私たちが与えられているこの旧約聖書と新約聖書ですね、でこれをくまなく教えていくと同じような姿勢で、このパウロがエペソにあるこの教会の人たちに教えていたというところを見ていくんです。でそこからですね、で神様が私たちに何を願われて御心としておられるのかをですね、今日は見ていきたいと思います。で、パウロが第三次宣教旅行を終えました、終えようとしていますですね。この、アンティオケの教会からこの始まってですね、そして小アジア今、のトルコですね、でそこの教会、そこで教会を建てていった。でそれから、第二宣教旅行において、だから一回アンティオケに戻ってまた行った時にですね、神に呼ばれて、ヨーロッパの方にですね、今のギリシャの方に動いて、そして宣教を続けたと。そしてまたこの戻りました。で今度3回目になって、そしてもうその時から神にエルサレムに行ってからローマに行くんだよと、ローマに行かなければいけないということを彼は聖霊によって示されていたんですけれども、エルサレムに行くと、この苦しみが待ち伏せていると、もしかしたら死の危険もあると、いうことは示されてはいたんです。けれどもですね、彼はエルサレムに行く、この、同胞のためにユダヤ人に福音を伝えたいと願って、この今旅路を急いでおります。この当時はね、時間がかかるんですよ。今はね、飛行機でね、もう私たちもこれから飛行機で、タイに行って、その後また違う国に行きますけれども、簡単ですよね今ね。けれども、地中海といえどもですね、やっぱりそこは普通の船で行ったら波がすごく激しいですし、時間がかかります。でパウロは、ユダヤ人の祭りに参加したいと願っていたので、それにも間に合わせたいということで急いでいました。その間もですね、このユダヤ人って言ってもまだイエスも信じていない不信者のユダヤ人たちがパウロを殺そうとか危害を加えようという陰謀があったんですが、それが発覚してですね、本当は船に乗りたかったんですけれども、この陸路でずっと回って歩いていって、そしてようやく小アジアの方に着いたんですね。でミレトという港町に着いた時に、エペソにいる長老たち、指導者たちをミレトに来るようにこう使い送ったんですよ。もう時間がなかったから、自分がそこに行くではなくて彼らに来てもらったんですね。でパウロはもうエペソの人たちとは会えないだろうと見込んだんですね。だからエルサレムで相当やっぱりこの死ぬかもしれないということも考えたんでしょうか。会えないだろうと見込んで、それで、お別れの挨拶ではなくお別れの説教をですね、彼らに行ったんです。でそこで相手が長老ですからね、いわゆる指導者ですから、この教会をどのようにして私が立て上げていったのか、そしてあなたたちがどうすればいいのかということを指導を与えている箇所になるんですね。ですから私たちもですね、ここから、私たちが今ここで日曜日にこうやって来ている、また平日の学びにも来たりとか集まったりする教会に来ているという、 その本当にこのエッセンスをですね、このパウロから学んでいくことができるわけなんです。で、17節をご覧ください。19節までお読みしますが、パウロはミレトからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼んだ。彼らが集まってきた時、パウロはこう言った。皆さんは私がアジアに足を踏み入れた最初の日から私がいつもどんなふうにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えましたと。パウロは福音を語っていましたが、で、御言葉、神の言葉を伝えていましたけれども、まず彼らに伝えたのは、どのように私があなた方と過ごしてきたかということなんですね。このパウロの手紙を見てもよくわかるようにですね、非常に彼は、しっかりと御言葉を伝えて語って論じてですね、いますけれども、なんかそれに特化した人であるかのように思ってしまうかもしれない、表面的に見るとパウロを。けれども全くそうではなかったんですね。彼には裏打ちがあった、この裏付けがあったというか、どのように一緒に過ごしてきたのかということを彼は話している。それだけ生活を共にしてきたことがわかるわけなんです。ですね。で、ここに教会生活の基本があるんですね。教会とは、この日本語の言葉、これ実は中国語でね、訳され始めたんですけれども、この韓国語もそうですが、中国語とは何ですか？じゃあ、ホイですよね。で、韓国語だと教兵、全部教会ですね。漢字が教える会になっています。教えるところであると、教えを受けるところであると、特に日本にいる私たちは、また漢字圏にいる私たちは、この日中間の漢字圏にいる私たちはですね、このなんか儒教のこの考え方がありますから、非常に何らか講座とかね、このように、聞いたら本当にそれを受けやすい、受講しやすい、受講しやすいですよね。で、そのように教会を考えてしまったら大きな間違いなんですね。教会というのは生活するところなんです。で、共に過ごすということで、テサロニケの町にある教会に対してパウロが語った時も、これ同じこと言ったんですけど、第一テサロニケの2章の6節から8節で、またキリストの人たちとして権威を主張することもできたのですが、私たちはあなた方からも他の人々からも人からの名誉を受けようとはしませんでした。それどころかあなた方の間で母がその子供たちを養い育てるようにや優しく振る舞いました。このようにあなた方を思う心から、ただ神の福音だけではなく私たち自身の命までも喜んであなた方に与えたいと思ったのです。なぜならあなた方は私たちの愛する者となったからですと。このようなのがパウロの姿勢だったんです。お母さんが子供にを養い育てるように優しく振る舞って福音を語っていくだけではなくて、命までも喜んで与えたいという、これだけの裏付けがあった。生活を共にしていたわけなんですね。で、しかも彼は使徒の権威を持っていました。神から与えられていて、彼らの語る言葉というのは力があり、また印を行うことができ、そして、例えばペテロの前にアナニアとサッピラかなが来てですね、そして聖霊に逆らったということで死んでしまったという、ね、それだけの力を神から与えられていたにもかかわらずですよ。彼は主張しないで生活を共に していたわけなんですね。でキリストに倣って、生きていくということがどういうことなのか、自然に信者たちは、この信じている者たちは体得していきました。自然にですね、身につけていくっていうか、密着というか、でこれが教会生活です。教会生活は生活です。だから私たちがどれだけ時間を過ごすかということが醍醐味になるんですね。そうなんだ、じゃあ講座じゃなかったんですね。わかりましたね。そして私は先生ではないんですよ、ね。教えてますけれども先生ではないんですよ。でパウロが彼らに見せていた姿勢は、一つにこの謙遜の限りを尽くしとありますが、教師として本物か偽物かを測る物差しというのは、ある意味で謙遜かどうかで決まってきます。でパウロが、後でも出てくるんですが、この偽教師がこの教会の中には入ってくるということがあるんですね。当時もそうですし今もそうですが、でコリントにある教会にも、その問題があってですね、第2コリントの11章の20節にこう書いてます。事実あなた方は誰かに奴隷にされても、食い尽くされても、騙されても、威張られても、顔を叩かれてもこらえてるではありませんか。すごくない？奴隷状態、カルトですよ、簡単に言うと、今で言うと。ね、そして食い尽くされる、もうただ働きさせられてね、そして、もう全部取られていってしまった。騙されている、威張られている、顔を叩かれている、暴力も振るわれていたんです。こらえているではありませんか。で恐ろしいことなんですが、怒っています。多くの人が宗教のというものに敏感になっているのは当然のことなんですね。宗教の中でもうやってはいけないことが起こっているからですね。でなんでそういうことが起こるかというと、この、キリスト教会であればね、この聖書の言葉は神の言葉なんですね。で神の言葉を神様の恵みの賜物によって取り継ぐ者がいるわけなんですね。でこれは恵みによって、賜物によって、その賜物を熱心に用いていくことによって教会が立て上げられていく。後で教え、話していきますけれども、けれどもなぜかそれが自分のものであるかのように錯覚してしまうわけなんです。素晴らしいメッセージをこの先生はしてくださいます。で褒め言葉ももらいます。である英国におけるイギリスにおける有名な、この説教家はですね、先生のメッセージは素晴らしいですっていうふうに礼拝の後で言われて、いや知ってますと、さっき悪魔からもそういうふうに言われたんですって こう言ったんですよ。わかりますね。自分が一かどのものである、自分がこれだけ優れている、自分はこうやって話せる、自分はってこれどこから聞きません？イザヤ書の14章で、私は高ぶりですよ。悪魔から来てるんですね。でこのような形でこの高ぶりが生じる。しかしそういうものがこのはびこっていて、むしろそういうものを求めていく傾向も、人間ってねすごく不思議なんだよね。これ世の中ってそうですね。この権威を振りかざしているところに人って集まってしまう。しかしパウロは謙遜の限りを尽くしてと言っています。で次に涙を持ってというふうにも言っています。でパウロには心がありました。で弱く人々がなっている時に同情ができた。でイエス様がそうでしたね。 この御国を福音を語っている時に弱り果てた羊のように群衆がなっているのをご覧になってかわいそうに思われたという、この人々が通っているところにいたので共感ができる。だからね、共に過ごすことがなければ出てくることができない感情なわけなんです。だから私たちが教会を共に過ごし、教会として共にいるときに何か受けることだけ考えていたらこのようにはできないんですね。一部なんです。私たちはキリストの体の一部なんです。もう自分は一部にされているんです。だからどうしてもつながっているんですね。これ忘れちゃいけないですね。今ね、特に今の時代は、自撮り文化ですよ。自撮り時代ですよ。簡単に言うと自分なんですね。自分が生きてるんです。だからみんながこう分かれてる。もうあともう一つはインターネットカフェ、 PC カフェのあれですね。もう全部この仕切りができていて、プライバシーが守られていて、でも共通のこの話題はあるんだけれども、肝心のところはもう自分だけなんですよ。でここから克服する必要がある。一つなんです。で今の病がここにあります。こう人をなんでこう必要以上にけなすことができるのかとか、これね、その人と自分がつながってるっていう意識がないからですよ。そんなことできないんですね。つながっていたら自分を痛めつけることになりますから。まあ夫婦がそうですね。これ聖書に書いてますけども、この一つにされていると、妻を痛めつけたら自分が痛めつけられる。で教会でも同じです。他の兄弟を痛めつけたら自分を痛めつけていることになる。でこのようにして、一つ一つがこの共感していくという、涙が出ていくということなんですね。であとはユダヤ人の陰謀によりの我が身に降りかかる数々の試練があったという、この迫害があったという。だから皆さんが信仰を持って生きている時に必ず反対があります。でそれがね、なんか罵られたら簡単に見分けられるんですけれども、まあ罵られてる時もね、上手に罵る人って話すじゃないですか。こう上手に、その人のこう弱いところをついてね、何て言うんだっけ日本語で、ちっちゃなことを大きくするって心象膨大って言うんだっけ、すいませんいつも妻から四字熟語が弱いって言われるんですけどちっちゃなことを大きくしてね話していくから、なんか私が悪いことやったのかしらってね、こういうふうに思わせる形で話していきます。でこういろんなストレスを受けています。でもそうしていく中で私たちが本当に集まって励まして、御言葉を聞いて祈って、その中で清められていくんですね。でこれを経験していくことができます。で20節を見てください。20節まで読みます。益になることは少しもためらわずあなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのです。でここに見えるパウルの姿勢は熱心さですね。勤勉と言ってもいいかもしれませんね。益になることは少しもためらわなかったっていうんですね。遠慮しなかったっていうことです。だから語るべきことが人によっては悲しませてしまうことがあるかもしれない。この罪が示されてその人の在り方が間違っているっていうのを気づいて痛くなって辛くなるかもしれない。しかしそれが悔い改めをもたらすのであれば、この思いを変えてこの神様の方に向くのであれば、彼はためらうことなく語ったんですね。まっすぐに語ることの重要性、彼は第2コリントの7章の9節と10節でこう言ってます。今は喜んでます。あなた方が悲しんだからではなくて、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、 私たちのために何の害も受けなかったのです。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。こう言ってます。で、今ここでは、家々でも人々の前でも言って、公ではこの伝道という形で彼は話していました。このユダヤ教の街道に行ったりですね、そして家々とありますが、これが教会でもあります。当時は家だったんですね。教会というと、何でかって言ったら、そういう公のところでは危険でした。迫害がありました。ですから、この家々でやっていましたから、この長老たちが今集まってますけれども、結構この小さな人数ですよ。家で集まれる人数ってたかが知れてるじゃないですか。ですね。で、そういう感じで、そして今度はユダヤ人にもギリシャ人にもって言って、分け隔てなく彼は語ったんですね。で、その語ったことはとってもシンプルです。神に対する悔い改めで、私たちの主イエスに対する信仰であります。神に対して悔い改めます。今の自分の在り方が間違っているんだということは聖書にはっきりと書いています。すべての人が罪を犯したので、神からの栄誉を基準に達することができず、そして死んだら死後に裁きがあるよと、神から。これは人間すべてがそうです。しかし主イエス・キリストに対する信仰を述べ伝えたと。今度は神が愛しておられるから、地獄に人が行くことを望んでいらっしゃらないで、イエス様がその罪の罰を身代わりに受けて十字架につけられました。このキリストに信頼して、自分を明け渡して、そして私はこの方を救い主として受け入れますというのであれば、罪が許されて神のところに戻ることができると、このように聖書に書いてあります。で、これを伝えていた、はっきりと。で、私たち教会がこれを伝えるために存在してるんだっていう、いつも開拓精神を忘れてはいけない。もう知っていることだから。違います。これに立ってるんです。私たちはこの福音に立ってるんです。で、そしてまだイエス様を自分の救い主として信じてない人たちにも伝えていくんだということを、いつも忘れてはいけないということですね。で、22節。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。皆さん、御国を述べ伝えてあなた方の中を巡回した私の顔を、あなた方はもう二度と見ることがないことを今私は知っていますと。聖霊によって、さっきも言いましたけど、エルサレムで苦しみを受けて鎖につながれるということを示されていて、しかしエルサレムに向かうことを彼は控えることはなかったと。で、これね、無茶な行動してるんじゃなくて、彼には自負があったんですね。何かといったら、走るべき行程を走り尽くしたと。そしてイエス様から受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えたと、という自負なんです。それでエルサレムに行きますよと。私たちの信仰生活は皇帝であります。皇帝で、自分の走るべき皇帝と書いてあります。自分の皇帝だということを忘れないでください。他の人の工程を走っているのではないということを知ってください。ある人にとっての道は自分にとっての道ではないかもしれない。だから比べる必要はないんですね。比べる必要はない。いや、比べてはいけない。それぞれに 走るべき道があるので、そしてキリストの体というのは別々っていうか、それぞれ異なっているからこそ健全に機能するんです。どうしても私たちは一つなんだけど、一つみんなが同じにならなきゃいけないっていうふうに思っちゃうんですね、一つだと。そして今度逆に個性が大事でなきゃいけない、私は自由が欲しいと言っててんでんバラバラになってしまうと。しかし教会はキリストの体なんですね、体なんですね。それぞれがそれぞれに与えられている任務があります。使命があると同時に、その部分部分を果たすことによって全体が一つなんだよということなんですね。だから他の人のことが気になるかもしれない、しかし気にしてはいけないんです。神に何て言われているかというところにとどまって歩んでいく必要がある。そして次に走り尽くすっていう言葉があります。これがね、とっても大事ですね。走ることは多くの人がするんです。走り尽くすことができるのが非常に少ないんです。フルマラソンであれば何キロですか、マラソンって。 42.195 ですね。どんなに遅くてもいいですか、信仰生活ではね、どんなに遅くても走り尽くすことが大事です。で、初めは調子よく走るんですよ。で、これなら自分は結構走り尽くせるというふうに、思っちゃうんですね。こう、信仰においても調子がいいと、私は大丈夫だってなっちゃうんです。で、その長距離走の人たちの話をかけ、聞けば、そこでどれだけの速度で走るかということはもう科学的に綿密に考えた上で走っているんですが、素人であればあるほど分かってないんですね。自分はできると思っちゃうんです。信仰的にもそうですね。調子よく走っているだけが脳ではないんですね。いや、むしろ危険です。遅くていいんです。遅くていいんです。走ってて調子悪くなって危険する、これがまずいんです。そうではなくて前進している。パウロもこのピリピ人への手紙で、私は一心に栄光を目指して冠を受けるために走っていると言ったところの、その後でそれぞれ立っているところをにとどまりなさいってこう言ってるんですね。それぞれの場所があるんです。それぞれあと1センチ進めばいいんです。いや、もちろん力があってね、この怠けてね、本当は3メートルいけるところ1センチって、これまずいですけど、そういう意味ではなくて、3メートルいけない、あと1キロいけないって言ってる時に諦めようじゃなくて、あと1メートル行ってみるんですよ。このようにして走り尽くす、最後まで走り尽くすということを信仰生活の中で考えてください。もちろんイエス様が今日来てくださることを私は願ってますし、皆さんも願ってると思う。けれども人生の最後に、私はイエス様が私の主ですと、私は走るべきことを行うべきことを行って走り尽くしたんだと、このパウロと同じことが言える、この人生を歩みたいと決めてくださいですね。フィラデルフィアの教会にイエスもこう言われました。あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからであると。少しばかりの力って言ってるんですよ。少しでも忠実だったんですね。教会はこの競争を走り尽くすためのチームであります。 つまり励ますところであり、進めるところであり、促していくところであります。ヘブル書の10章の24節25節にこう書いてあります。また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し会おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日、これイエス様が戻ってくるですね、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。疲れてしまった、ああもうダメだって思っている時に、その時に注意し合う、進め合う、励ましていこう、こういうことなんですね。では26節28節まで。ですから私は今日ここまであなた方に宣言します。私は全ての人たちが受ける裁きについて責任がありません。私は神のご計画全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方の群れの監督にお立てになったのです。今パウロがエペソの長老たちに宣言しています。神からの務めがあって、そしてそれを果たさなかったら災いがあるけれども、今もう果たしたから裁きを受けることはないんだと言ってるんですね。で、それに応答しなければ聞いている者たちが裁きを受けますけれども、パウロは災いを受けることはないと。で、これとっても大事ですね。神の言葉を伝える時の原則でありますが、エゼキエル書にしっかりと書いてありますけれども、自分が神の言葉を語ることによって相手が悔い改めなかったら、相手は滅びるけど自分は救われるんです。しかし自分が語らなかったら相手も滅びてしまうし、聞かなかったから、そして自分自身も滅んでしまうよと書いてあります。大事なのは相手を説得して救う、この信じさせるのではなくて語ることが大事なわけなんですね。そして彼は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたと言ってますね。いい訳ですね、この全体を余すところなく。英語では全計画って書いてあるんですね。全ての計画としか書いてない。でもよく訳されてますね。で、ここから私たちはカルバリチャペルですけれども、その始まりのチャック・スミスが聖書を創世記から黙示録まで順番に一節も漏らさずに教えていくという示しが与えられたわけなんです。神のご計画が創世記から黙示録にわたって明らかにされていく、神の国が聖書全体にわたって明らかにされているんだから、余すところなく伝えたいのであれば聖書全体を伝えていくということなんです。で、ここで知るという言葉があります。知らせるという言葉がありますけれども、私たちが神のご計画を知っていくということがですね、ここ大事です。ですか、聖書を読んで知識が蓄えられてその体系が理解できるというものではないんですね。もちろん知識的なものはあります。しかしそれではない。この知識を蓄えてクイズ大会でこの聖書なんだトリビアっていうのかな、このクイズ大会があって、そこで答えることができるような、または私が学校の先生のようにしてこれから試験をしますって言って、で皆さんに試験を出して100点を取ることができるように目指すようなものでは全然ないんです。この信仰生活、教会生活の中で神の国を見せていくこと、これなんです。聖書に掲示されているこの神が生きておられ救ってくださり、その福音の中に生きて行くということが、この知っていくということになります。パウロがテモテにこう言いました。第2テモテの有名な箇所ですね。3章の16節17節。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためですと。 十分に整えられる、神の働きのために十分に整えられるものとなるための聖書、そして全て霊化を受けてるっていうんですよ。でエペソ書にはね、こう書いてます。教会の働、あの教会というのは一体何かというので、牧者が立てられて、そして生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであると。で、ね、この奉仕っていう言葉ね、なんかこの教会文化っていうのができちゃって、こうなんか担当を与えられてね、それやって、でもね、それも素晴らしいですよ。それもっていうか、それは素晴らしいですよ。けれども奉仕の働きってね、来週ヨシュアさんがね話してくれますよ。で奉仕っていうのがね、こうなんていうのかな、日本語の奉仕っていうよりも、これはね、喜びを持って神様に仕えていくっていう元々の意味はね、神様に仕えていくんですよ。喜びを持って祭司のこの神の前に出ていく、このこれが元々使われているミニストリーって訳されてますけど、英語で奉仕なんですね。だ皆さんが礼拝に来ること自体がもう奉仕なんですよ。でそしてそこから来て、この神様に仕えていきたいという思い、強い願いが与えられて、そして本当にこの神から任されたものが出てくるわけですね。今度はただね、その時にこうなんか単発的にするっても大事ですけれども、今度は何かを任されて、務めっていう言葉ね、この任務の務ですね。でそれしていく時に、でこれのために牧会者が御言葉によって、この教えていくことによって整えて、その結果としてキリストの体が立て上げられるって書いてあるんですね。これが教会の目的なんです。聖霊によって清められていきます。この御言葉を、この神の国のご計画全体を見ていくときに、そして聖霊によってキリストの似姿へと変えられていって、成長して成熟に向かって、成長し成熟に向かうと何が起こるかというとね、一致が与えられます。一致がこのように一つになれるんです。違うんだけど、それぞれは全然、でも一つになれるんです。そしてその一つになっている姿を見て、世に対して、イエス様のことを知らない人に対して、私たちがキリストの弟子であることを知ることができると、イエス様はヨハネの福音書の中でお話になりました。でロゴスミニストリーのサイトに、この私たちのこのね、教会の説教が、乗っかっていまして、その前に、この教会始める前にもやっていましたので、創世記から黙示録までが全部乗っかっています。これをね、急いで聞いていって、聖書全体を読んだとします。目的達成されません。なぜか、なんで今断言できるか。でこれね、一生懸命ブワーって聞いていって、これね、沖縄の宜野湾のカルバリチャペルのね、聖書学校ではやってるんですよ。それも大事ですね、この整えられていくね、特に御言葉を教えていく者にとっては大事なんですが、それによっては無理なんです。なぜか、成長という言葉がキーワードですね。どうですか、皆さんが20歳になるまで1年コースの聖書で、ね、1年コースで20歳になれますか。なれないよね。成人になるまで時間がかかったでしょう。この営みなんですよ。聖化される、この聖化という言葉は清くされていくということね。キリストの似姿へと変えられていく作業というのは時間がかかるんですよ。生活が伴わなければいけないって話した通り、この神の言葉のこの、神のご計画の全体を知っていく中で、私たちが少しずつ少しずつ忍耐を持って神様が取り組んでくださってますので、私たちも忍耐を持って取り組まれられなければいけない、なんか受動点言うのに難しいね、取り組まれられなければいけない、それを喜んで受けていく必要があるでしょ。でそして時には思春期が来てね、こうわけわかんなくなる時出てくるんですよ。時に信仰的に、一体これは何なんだろう、私の今までやってきたものは一体何だったんだろう、これからどうなるんだろうかっていう、こうなんか思春期通った人はみんな知ってますよね。こうなんかカオスになるじゃん、カオス。でもそれでも その通っていくんですよ。そして自分今どうなってるのかっていうのを明らかにされてって、それがね、創世記から黙示録まで学んでいく目的なんです。で、これをやってけとこのパウロが宣言して命令しているのがこの28節なんですね。まず教会って何か、聖霊が教会は何か、この神がご自分の血を持って買い取られたって言うんですね。神、キリストですね。これはもうパウロははっきりとキリストが神であることを言ってますけれども、そしてご自分の血を持って買い取られたんです。血を流して罪の中に虜にされていた私たちを解き放って、そこから解放して、奴隷解放ですよ。血を流してくださった。そして買い取られたところなんです。そしてそれが神の教会ですね。で、私たちの教会でもあるんですけれども、私たちは本当に自分の所属意識は必要なんですが、神が教会、神の教会なんです。私たちが主人じゃなくて神が主人です。神が主導権を持っておられて、神が所有しておられます。そして、ここで聖霊がね、あなた方を群れの監督にお立てになったと言っているように、聖霊が導いておられるんです。で、ここで大事ですね。何によって生きなきゃいけないか、一人一人が責任があります。聖霊に導かれるという責任があります。ですか、神に何て言われたの、聖霊が何て語ったのって言ってる時に聞いていかなきゃいけないんですよ。誰かに言われたことをやっていけばいいじゃないんですよ。他の人やってるからいいじゃダメなんですよ、ね、会社はそうですね、組織だから。でも同調圧力って今流行ってるじゃないですか、言葉が。どの組織行っても同調圧力ってあるでしょ。みんながやってるからこれやらなきゃいけないって。で、皆さんが、まあ、私がね、私たちが一人一人が神から聞くことを怠ってたら、聖霊が何て語っていることを聞っていうことを怠っていたら、同調圧力で動いていくんです。教会でさえが。嫌でしょ、世の中で同調圧力で生きてるのに、教会の中にまで同調圧力で生きたら。だから、あと牧師が言ってることやってればいいや、これもダメね。牧師中心じゃなくて何ですか、神中心でしょ、イエス様中心でしょ。だからイエス様を主として聖霊がどういうふうに導かれてるかっていうのを聞いていかなきゃいけないんですよ。という教会ですね。主要会行かれる方はもうなんかかなり予習ができてしまいました。なんか学校みたいで嫌だね、予習っていう言葉がね。すいません。でそしてこの長老たちに語っているんですが、この教会の群れっていう言葉ね、興味深いですね。私たちが日本に住んでるので、なかなかこの意味合いがね向かんないんですけど、この、今はこのイスラエルから派生したこの宗教ね、ユダヤ教の一派ですよ、ナザレ派ですよ。で、この中東にはもう羊が当たり前のように飼われている。おそらくこのここにあるエペソもね、おそらく羊がいるでしょう。地中海性気候でね、このいるでしょう、ね、でそして当たり前のように羊が飼われているんですけれども、で当時はその共同体のことを群れって言ってたわけですよ。でこれ飼いなさいと、牧会をしなさいと、牧師、羊飼いでいなさいと。この旧約聖書でも指導者が牧者と言われてました。牧師と言われてました。羊飼いと言われてました。でもさっき長老っていう言葉使われてますよね。で長老はまあ簡単に年取った人です。意味、もともとの意味が。でその成熟してるという意味があります。でこれは霊的に指導できるっていう指導者であります。霊的な指導者です。 で、長老に対して牧会しなさいって言ってるんです。で、しかも監督だよと。監督、ね、群れを監督しなさい。これは見ているって感じですね。で、監督ですごくね、分かりやすいのはね、ライフガードね、これ全体を見てるじゃないですか、どうなってるかって。これ全体を見ているのも監督なんです。これね、全員が同じ人に買ったらしくて、全部が長老に対して牧会をしなさいって言って、かつ監督をするんですよ。で、今の教会はこれが監督制とか長老制とか、あるいは、まあ、回収制っていうのも書いてあるけどね。で、監督制とか長老制とかっていうふうな言葉を使われて、長老と牧会者、牧師がこう分かれてこの話されているっていう面があるんですが、とっても大事なのはですね、人じゃないんですね。職務じゃないんですよ。働きなんです。働き。そんな分かれてなかった。初代教会はそんな中ね、こう分けてなかったんです。働きを何やってるかが大事なんです。だ、長老的な働きをしてたらもう長老なんですよ。長老って言わなくても。で、執事っていうのは、このいろんな、このいろんな奉仕をしていても、それでなんか担当、責任が大きくね、担われているのはもう執事ですよ。働きが大事なんですね。そして、ここで、なんだ、何を言おうとしたっけな、次ですね。あ、ここまでですね。これは教会のこの政治と呼ばれてますけれども、まあ、難しい言葉でね、教会政治と呼ばれてますけれども、聖霊に導かれるところだ。本質的に神の教会であって、誰の教会でもない。私たち一人一人はしもべなんだということ。そして血によって、キリストの血によって買い取られたところだとですね。で、次いきます。29節。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろんな曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが怒るでしょう。ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してくださいと言ってますが、ここで大事ですね。エペソにある教会に違った教えをする者たちが入ってくることを彼は知っていて、この凶暴な狼と言っているように、恵みの福音を台無しにするような教えが入っている。これがテモテへの手紙の中に詳しく書いてあります。この律法についての教師だと、いろんなことを言って空想話にそれていくと。で、神の国のご計画の実現をもたらさないと。神の国の実現というのは、目標は何かというと、清い心と正しい良心と偽りのない信仰から来る愛を目標としていると書いてあるんですね。だけど議論をしているというんです。無益な議論。で、これやめさせなさいとパウロは厳しくエペソにいるこのテモテに対して、牧会をしていたテモテに対して戒めて、この命じていたわけなんですね。で、なんと聞いている長老たちの中からも自分に引き寄せようとして、そういうことをする者たちが出てくるっていうんですね。すごくリアルな生々しい話でしょう。顔がなんか今変な。あ、で、現実に起こります。だから、神の国のご計画を余すところなく伝えていくということがいかに大事かっていうことなんです。守られるんです。そのような教えから守るために、その悪い教えから守るために、この神の国のこのご計画全体を教えていくと、終わりの日にはこういう作り話にそれていく時代になるというふうに、パウロはテモテへの手紙の中で話しているんですね。そして32節で、今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって、御国を継がせることができるのですと。はい、ここが素晴らしいことです。最後になりますけれども、いいですか。パウロはいなくなっても、神の言葉が一人一人を育成し、聖なるものとされていき、 そして後に来る神の国、イエス様が戻ってから来る神の国を受け継がせることができるようになるということ。神の言葉は虚しく返ってこないわけです。イザヤ書の55章の11節、私の口から出る言葉は虚しく私のところには返ってこない、必ず私の望むことを成し遂げ私の言い送ったことを成功させるって言うんですよ。彼がいなくてもそれができるって言うんですよ。だからなんです。だから皆さんが教会生活をここで歩んでいる中で必ず神の国が受け継ぐようになっていくんですよ。その過程というのが育成される、そして清められていく、そして神の国を受け継ぐことができるようになるというわけです。ですか。そしてまだイエス様を信じてない人は神の国の中に入ることはできません。ですか。退けられてしまいますが、先ほど話したように悔い改めて神に、そしてイエス様の流された血を自分の罪のためだと信じて、イエス様のよみがえったことを信じて、信じるならばこの中に入ることはできますけれども、この中に皆さんが入っている。そして人ではなくて神の言葉によってそれを神様は成し遂げてくださいます。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたが、モデルを、手本を示してくださって感謝いたします。あなたがどうか、ここから本当に神の国を受け継がしてくださるという約束を与えてくださいましたから、私たちにそれを、見ることができる特権も与えてくださったことを示してくださり感謝いたします。主よ、どうぞ、ここにいる一人一人を育成し聖なるものとしてくださり、神の国を受け継ぐ相続者としてくださいますようにお願い申し上げます。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。